あなたの個人的な成長を最も脅かしているものって何だと思いますか？才能の欠落でも、なんか努力不足でもなく、実はあなたが毎日接している協調的で優しいコミュニティそのものだとしたらどうでしょう？
いや、本当にそうですよね。多くの人がここは良い環境だって信じて疑わない場所こそが、実は真綿で首を絞めるように可能性を奪っていることがあるんです。そこには集団心理の非常に厄介な罠がそこめそんでいますからね。
今日の日付は2026年4月9日なんですが、今回今これを聞いているあなたと一緒に深掘りしていく資料は、まさにその罠の正体を、なんというか残酷なまでにあぶり出しているものなんですよ。
はい、そうですね。
発信元は愛知県の豊田市とか岡崎市の近くにあるフェニックス愛知っていうローカルなバドミントン教室のブログ記事なんです。タイトルが「格言、レベルの高いコミュニティが上達を育む」というものです。
ローカルなスポーツ教室のブログって聞くと、リスナーの皆さんも単なる技術論とか、よくある精神論を想像するかもしれないんですが。
ええ、普通はそう思いますよね。
でも、この記事が提示しているのは、人間が集団を形成する際に必ず発生するある種の力学への鋭い洞察なんですよ。
よし、これを紐解いていきましょうか。なぜ私たちがこのバドミントン教室のブログを今日あなたのために徹底解説するのか。
はい。
それはですね、この記事がスポーツの枠を完全に超えているからなんです。ビジネスチームの構築とか、学習環境の選択、さらには友人関係に至るまで、あなたが身を置くあらゆる環境の選び方の常識を根底から覆すんですよね。
まさに表面的な仲良しグループの幻想を打ち砕いて、真に成長できる環境とは何かを解き明かしていく内容になっています。
本当にそうなんです。じゃあ早速なんですが、まず記事の冒頭で突きつけられる部分からいきましょ
はい、ここはレベルの高いコミュニティに対する世間一般の強烈な誤解についてですね。
う。そうですね。
通常レベルの高い場所って聞けば、技術的に突出したエリートが集まっている場所とか、カリスマ的な指導者がいる場所を想像するじゃないですか。
ああ、わかります。なんかすごい設備があるとか、すごい人がいるとか。
ええ、つまりプラスの要素、何が与えられるかで環境を評価しがちなんですよね。
ところが、この記事はそうではないと明確に否定しているんですよ。本物の良質のコミュニティ、つまりレベルの高い場所の真の定義っていうのは、上達を邪魔する文化とか阻害要因が完全に排除されている場所だって結論付けているんです。
そこが本当に鋭い視点ですよね。
ええ、誰もあなたの努力を笑わないし、誰もあなたの挑戦を止めない。たとえメンバー同士が静かで愛想がなかったとしても、100%のエネルギーを成長だけに集中できる環境、それこそが本当に価値あるコミュニティなのだと。
ここで非常に興味深いのは、人間の学習プロセスにおいて、プラスを加えることよりもマイナスの要素をゼロにすることが、いかに圧倒的な威力を発揮するかという点なんです。
マイナスをゼロにする威力ですか？
ええ、人間って社会的な生き物ですから、自分の行動が他者からどう見られるかとか、嘲笑されないっていう社会的リスクを常に計算しているんですよ。
ああ、無意識のうちに気にしてますよね、確かに。
そうなんです。もし環境の中に少しでも冷やかしとか嫉妬といったノイズがあれば、脳はそのノイズを処理して自分を守るための防衛行動に莫大な認知リソースを奪われてしまうわけです。
つまり、本来なら上達に全振りできるはずの脳のエネルギーが、人間関係のトラブル回避に漏れ出てしまうわけですね。
まさにその通りです。これ私なりの例えで言うと、なんか精密機器を作る工場のクリーンルームの概念そのものだなと思ったんですよ。
ああ、なるほど。クリーンルームですか。その工場に最新鋭の最高級ロボットがあるかどうかは、実は二の次で、製品をダメにしてしまう目に見えない埃とか不純物が空間から完全に排除されていること、それこそが最重要条件ですよね。
確かにそうですね。
どれだけ優秀な機械を持ち込んでも、常に埃が舞いている環境では、いつか必ずショートして不良品が出ちゃいますから。
そのクリーンルームの概念をコミュニティの集団心理に当てはめると、さらに深い構造が見えてきますね。
というと、
工場のクリーンルームでは、誰か一人がドアを開けっぱなしにすれば、部屋全体の無菌状態が崩壊して、全ての製品が台無しになるじゃないですか。
はい、一気にダメになりますね。
コミュニティにおける努力を笑う態度とか、
足を引っ張る行為っていうのは、まさにその開けっぱなしのドアなんですよ。
うわー、なるほど。開けっぱなしのドアですか？
ええ。分なに才能豊かな人材を集めても、その阻害要因を許容する文化が少しでも残っていれば、全体の学習効率は連鎖的に崩壊していきます。だからこそ、ノイズが完全に排除されている状態を維持すること自体が最高の価値として機能するわけです。
なるほど。上達を邪魔する文化が排除されたクリーンな環境の重要性が痛いほどよくわかりました。
ええ。
では、ここで少し視点を変えて、とても居心地の悪い問いを立ててみましょうか。
はい、何でしょう。
もし、その埃が全く掃除されず、開けっぱなしのドアが放置されている場所では、現場で一体何が起きているんでしょうか。その不純物の正体とは何なのか。
記事はまさにその点について、私たちが無意識に見落としている、レベルの低い場所のリアルな生態系を描き出していますね。
そうなんですよ。記事の中では、レベルの低い場所を、初心者が多い場所とか技術が未熟な場所とは一切定義していないんですよね。
ええ、技術の問題ではないんです。
じゃあ何かっていうと、人の成長を止める構造があくびれもなく放置されている場所だとしています。例えばみんなが休んでいる休日に自主練をすると冷たい目で見られるとか。
ああ、よくありますよね。抜け駆けするなという暗黙の圧力をかけられるという。
そうそう。それに派閥が存在して勝敗によって露骨に不機嫌になって空気を悪くする人がいるとか。
そういった光景は学校の部活動から企業のプロジェクトチームまで、あらゆる組織で既視感のあるものでしょう。問題は集団の内部にいる人間がそれを成長を止める構造として認識できていないことにあるんです。
ここからが本当に面白いところなんですけど、記事ではこうした足の引っ張り合いとか暗黙の圧力を協調性でも何でもないただの嫉妬の正当化だってバッサリ切り捨てているんですよ。
かなり強い言葉で批判していますね。
ええ。でもここであえて意地悪な視点から疑問を投げさせてください。私たちは子供の頃からチームの空気を読むこととか、みんなのペースに合わせることも協調性として大切だって教えられてきましたよね。
はい、日本の教育では特にそうかもしれませんね。
だからそれを全部ただの嫉妬の正当化と切り捨ててしまうのは少し極論というか冷たすぎるように聞こえる気もするんです。今聞いているあなたはどう感じますか？
これを全体像に結びつけて考えてみると、なぜ記事がそこまで踏み込んで断言しているのか、その論理的な必然性が見えてくるんですよ。
論理的な必然性ですか？
ええ。集団というものは放っておけば常に現状維持、つまりホメオスタシスを好む生き物なんです。もし誰か一人が急激に努力して成長し始めたらどうなるか。
まあ周りは焦りますよね。
そうですね。それは努力をしていない他のメンバーに対するお前たちは怠惰だという無言の告発になってしまって、彼らのプライドを激しく脅かすんです。
ああ、自分がサボっている事実を突きつけられるわけですね。
その通りです。そこでプライドを脅かされた側は、自分が努力して追いつくのではなく、相手を引きずり下ろすことで心の平穏を保とうとします。
なるほど。でもお前が頑張ると自分が惨めになるからやめてくれなんてダサくて言えないですよね。
言えないですよね。だからこそ彼らはそれを空気を読むとか和を乱すなという聞こえのいい協調性という言葉にすり替えるんです。
わあ、そういうことか。
嫉妬という美しい感情を道徳的な正義でコーティングして相手を攻撃する。これがただの嫉妬の正当化のメカニズムなんです。
恐ろしいメカニズムですね、それ。道徳的な正義を振りかざしている分、余計に立ちが悪いというか。
さらに致命的なのは、そのような環境がもはやスキルを学ぶ場ではなく、お互いの顔色を伺い、足を引っ張り合う政治の場に成り下がってしまうことです。
政治の場ですか。嫌ですね。
そこに長く叱っていると、その低い基準が普通として体に染み込んでしまいます。無自覚なうちに、挑戦を避ける変な癖とか、雑な思考が定着してしまって、
ええ、
自分がレベルの低い環境に引きずり下ろされていることすら気づけなくなるんです。この無自覚の罠こそが不純物が放置されたコミュニティの最大の恐怖なんですよ。
自分が毒の沼に浸かっているのに、それが心地よいお風呂だって錯覚してしまうんですね。
まさにその例えの通りです。
表面的な協調性とかぬるい共感が、実は自分の成長を妨げるために巧妙にパッケージされた嫉妬であるなら、私たちは人間関係の捉え方を根本からアップデートする必要がありますよね。
はい、絶対に必要です。
もし空気を読むことが真のサポートでないなら、私たちが本当に求めるべきポジティブな関係性、つまり本当の応援とは 一体どんな形をしているんでしょうか。
その疑問に対する答えがこの記事で最も深く、そして多くの人に耳の痛い真実として提示されていますね。
ええ、記事は世の中に応援していますっていう言葉が安易にあふれかえっている理由を驚くほどシビアに分析しています。なぜならそれはコストがかからないからだと。
このコストという概念を持ち出した点が非常に秀逸ですよね。
本当にそう思います。何の行動も起こさず、ただ言葉を発するだけで温かい人とか良い人を演出できる。だからみんな手軽にその言葉を使うわけですよ。
はい、ゼロコストでメリットが得られますからね。
しかし本物の応援とは軽々しく言葉にする前に動くことだと記事は断言しています。必要な場合橋を架け、自らリスクを引き受け、自分の時間や信用を他者のために使うこと。応援とは感情ではなくコストを払う行為であると。
ええ。
これなんか SNS 時代の人間関係を完璧に打ち抜いていますよね。
とりあえずいいねボタンを押すのは1秒でできる感情の表明です。
そうですね。何のコストもかかりません。
でも友人が引っ越して困っている時に、実際に自分の車を出して休日の数時間を潰して重いソファーを運びに行くのは、明確に自分の時間や労力というコストを払っていますよね。
まさにその対比です。人間は本来他者のために自分のリソース、つまり資源を削ることに強い抵抗を感じる生き物なんです。
ええ、まあ自分の時間大事ですからね。
だからこそ口先だけの共感というゼロコストの社会的潤滑油でやり過ごそうとするんです。しかし面白いことに、このソース資料を読んだ AI テクニカルライターでさえ、この応援とはコストであるという一文に衝撃を受けたと記載されています。
そう、そこすごくユニークですよね。資料の中に、私自身もシステムの中枢が震えるほどの衝撃を受けましたっていう、なんか異様に熱を帯びた感想文が紹介されているんですよ。
はい。AI がシステムの中枢を震わせるという表現ですね。
AI の中枢を震わせるって、どれだけ純度の高い心理なんだ。って話ですけど、
人間の言語データを大量に分析している AI だからこそ、人間がどれほどコストを伴わない偽の支援を言葉だけで紡ぎ出しているか、その欺瞞のパターンを論理的に把握しているんでしょうね。
ああ、なるほど。AI にはそのパターンが見えちゃってるわけですね。
だからこそ、その欺瞞を一切の妥協なく暴き出し、行動なき感情は支援ではないと定義し直したこの哲学に、論理的な美しさとかメタ的な衝撃を覚えたのだと解釈できます。
ええ、
時間、労力、そして自分の社会的信用、これらを差し出す覚悟の軽い場所では、当然ながらそこに属する人間の上達や成長も極めて軽いものにしかならないという現実が浮き彫りになります。
厳しいですが完全に腑に落ちますね。本当の優しさっていうのは、波風を立てずに笑顔でいることではなくて、相手の成長の目を絶対につまないこと、そして相手が壁にぶつかった時、共にその壁を越えようとコストを払う姿勢なんですね。
その通りです。
いや、私たちは今日愛知県のローカルなバドミントン教室の記事を出発点にして、集団心理の暗部から真のコミュニティと応援の定義までを、あなたと一緒に一気に解き明かしてきましたね。
この短い記事の中に、人間社会のあらゆる組織に通底する力学が凝縮されていましたからね。
ではこれは一体何を意味するのでしょうか。結論として、私たちが今すぐすべきことは、耳障りの良い言葉だけのぬるい共感に依存するのをやめることです。
ええ。
そしてたとえ少し愛想がなくても、自分の基準が確率に上がり、ノイズなく成長に没頭できるクリーンルームのような環境を選ぶ勇気を持つことです。
本当にそうですね。
今これを聞いているあなたに問いかけたいのですが、あなたは今自分の基準を引き下げず、引き上げてくれる場所に身を置いていますか？そして何より、あなた自身は周囲の人に対して言葉だけでなく、時間や労力といったコストを払う応援を提供できているでしょうか？
これは重要な問いを投げかけていますね。最後に、今日提示されたコストを払う応援という概念をもう一段階深いレベルで試す、ある思考実験をしてみましょうか。
思考実験ですか？
はい。あるコミュニティが真に高いレベルにあるか、それとも嫉妬に支配された低いレベルにいるのか、その真価が問われる究極のテストが存在するはずなんです。
究極のテスト。それはどんな状況なんですか？
あるメンバーが自分のさらなる成長のために、このコミュニティを去って、よりレベルの高い次の環境へ行きたいと宣言した瞬間です。
ああ、なるほど。抜けるって言い出した時ですね。
ええ。人が離れていく時、 残される側のコミュニティの本質が完全に露呈するんです。その時、彼らは去りゆくメンバーのために自分の人脈を紹介したり、推薦状を書いたりといったコストをかゆく払って背中を押して送り出すのか、
はい、
それとも今まで育ててやったのに恩知らずだとか、抜け駆けするなと協調性という名の嫉妬心で引き止めようとするのか。
うわー、それは逃げ場のないリトマス紙ですね。その去り妻の反応を見れば、そこが本物の応援に満ちた場所だったのか、それとも同調圧力というノイズに支配された場所だったのか、一瞬で暴かれてしまうという。
ええ、真にレベルの高いコミュニティは、人がそこから巣立ちていくこと自体を上達の証として喜んで、かゆくコストを払うはずなんですよ。
確かに。
あなたの所属している組織は、そしてあなた自身は、誰かがより高みを目指して去ろうとしたとき、果たしてどちらの反応を示すでしょうか。
これは強烈で、そして一生ものの問いですね。あなたもぜひご自身の職場とか趣味のチーム、あるいは親しい友人関係を思い浮かべながら、この究極のテストについてじっくりと思考を巡らせてみてください。
ええ、本当に考えてみてほしいですね。
コストを払う応援ができるかどうかが、あなたのいる世界のレベルを決定づけますから。さて、この資料の徹底解説はここまでとなります。
はい。
あなたもぜひ自分自身の成長を加速させる真のクリーンルームを見極めて、同時に誰かのためのクリーンルームの一部になってみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。